はい、どうもこんにちは、杉原です。今回はですね、昨日に引き続き、羽田くんにいろいろ聞いてみたいと思うんですけども、昨日はですね、羽田くんとこういった音声対談をするに至った経緯であるとか、あとはノウハウですね、ノウハウについて、ざっくりちょっと聞いてみました。そして羽田くんの、自己紹介というか、僕と羽田くんが出会ったきっかけから、自己紹介、羽田くんっていうのはどんな方なのかっていうのを、少しお話、聞き出すことができました。ということで、今回はですね、実際にこのノウハウ、の具体的な内容についてさらに突っ込んで聞きたいと思うんですけども、どうも、こんにちは。
こんにちは。
ということで、羽田くんに、いろいろ聞くために、ちょっとまた来てもらったんですけども、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、今日はですね、具体的に、このノウハウについて、どんなノウハウかっていうことについて、ちょっと聞いてみたいんですけども、はい、ちょっと話せる範囲で構いませんので、よろしくお願いします。
はい。
で、実際にですね、ちょっと一つ一つ聞いていきたいんですけども、はい、このノウハウっていうのは、実際、僕自身も体験させていただいてかなりびっくりしたんですけども、
はい、
よくこんなことを思いついたなっていうのはすごく感心するところなんですけども
はいはい、はい、
実際問題どんな感じでこのノウハウを構築したっていうか考えついたんですかね。
そうですね、僕大学生だったのでお金がなかっただから何かこう不用品販売をしようかなって思ったところがきっかけなんですけど、
はいはいはい、
こうやっぱ最初にこう家の不用品とかをこう売りながらどうやったら高く売れるのかな、どういった商品が高く売れるのかなっていうのをこういろいろ見てたんです
。あ、はいはい、
なんかあれこれ高く売れてるなみたいな商品をまず見つけた時に、売れてる方が売られてる商品よりも高いっていうのがあったんです。
売れてる商品、
はい、
売られてる商品
安く仕入れて販売できるんじゃないかなって思ったのがきっかけで、こう価格差が生まれてることに気づいたんですよね最初。
ああ、同じ商品でも、
はい、
やっぱ価格差、仕入れ価格が低くて、
はい、
それよりも高く売れるんじゃないのみたいな感じですか。
そうですね、実際に売れてたので売れるんじゃないかなと思って、やってみたっていうのがきっかけですね。
あ、そうなんですか。
はい、
なかなか気がつかない、何も考えてないと気がつかない感じですけどね。
そうですね、お金がなかったから気づけたのもあるかもしれないですね。
それは実際、ちょっと聞いていいかわかんないんですけど、はい、どんな、なんていうの、ジャンルとか、
はい、
で、買ったり、仕入れたり、売ったりっていうので、とか、あとは、どんなところで販売してるのかとかですかね。例えばジャンルで言うと、はい、フィギュアの中の、ポケモンだけに絞ってとか、
はいはいはい、
そんな感じなんですかね。
そうですね、あんまり詳しいとこまでは言えないんですけども、
はいはい、
ポケモン1カテゴリーって言ってたと思うんですけど、これもうちょっと踏み込むと、ブランド品に特化してやってるんですよね。
ブランド品ですか。
はい、そのブランド品の中でもさらに絞ってはやってるんですけど、そこはちょっとって感じですね。
要するに絞り込むことで、はい、商品の種類とかっていうのが少なくて済むっていう、いうことなんですかね。
そうですね、バリエーションは正直めちゃくちゃ多いので、 こういっぱい仕入れられたり、いっぱい販売できたりして利益が上がるっていう特徴があるんですけど、バリエーションなだけなんで種類に関してはめちゃくちゃ少ないんですね。
あ、そうなんですか。
はい。
で、そういった、まあ、少ない種類の、商品を仕入れるっていうことなんですよね。
そうですね。
だと思うんですけども、まあ、そういった感じで、まあ、このノウハウ自体の、まあ、特徴とかって何かありますかね。まあ、今まで僕自身も体験してきた中で、まあ、割と手がかからないとか、
はい、
まあ、月にどれぐらい稼げるとか、
はいはい
はい、あと実際に、まあ、どのくらいの 手間がかからないときにどのくらいの手間なのかとかですかね。本当に副業でやられても稼げるのか、まあ、どれぐらい稼げるのかとか、まあ、そんなところをお聞きしてもよろしいですかね。
はい、はい、大丈夫です。まあ、ノウハウの、まあ、特徴なんですけども、まあ一番はやっぱりそのやっぱ先ほども言ったように隙間時間とか片手間でできるっていうのは僕が推してるところで、
はい、隙間時間片手間ってことですね。はい、
そうですね。で、まあ、あとは利益率がやっぱり高いっていうのがありますね。
あ、
はい、で、あとは、まあ、それこそ本当に扱っている商品をかなり絞っているので、本当にリサーチなしでできますし、
まあ、リサーチなしっていうのは僕自身も体験したんで、はい、分かると思うんですけど、まあ、これを聞いている方、はい、多分何のこっちゃみたいな感じだと思うんですけども、はい、ちょっとそこら辺は今、はい、教えてもらうことって可能なんですか。
分かりました。そうですね、まあ、リサーチなしっていうのはどういうことかっていうと、こう儲かる商品を探すっていうのがリサーチじゃないですか。 eBay もそうだと思うんですけど。
そうですね、
儲かる商品を探す必要がないっていうのがリサーチがないっていうことで、儲かる商品っていうのがもう分かってるので、それを、
はい、はい、あ、もう分かってるわけなんですね。
もちろん僕はリサーチしましたよ、最初は。儲かる商品、
ああ、なるほどなるほど、
はい、もちろん僕はリサーチして見つけましたけど、それ以降はもうリサーチはしないですね。もう分かってるので。
あ、初め苦労したけど、その苦労した結果、はい、今はもう分かってるからリサーチしないっていう、そういう意味なんですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
はい、
でもそのちょっと一つ、ま、したいんですけど、
はい、
そういったジャンルを、その狭いジャンルっていうか、
はい、
そういったところでだけで戦うと、はいはい、仕入れとかってうまくできなかったり、まあ、飽和っていう表現はあまり使いたくないんですけど、
はい、
まあ、何人もそういうことをやる人が出てきたら、
はい、
まあ、結局何日に1回しか仕入れができないから、はい、現実的にうまく稼げないとかっていうことにならないのかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、これ一番大きいポイントが多分ブランド品転売っていうところがあって、参入障壁が高いっていうのがまずあると思うんですよ。
あ、まあ、確かにそうですね。
そうですね、で、あとは何でしょうね、やっぱなかなか取り組むっていうのも難しいですよね、初心者がいきなり独学でとか。
まずはブランド品ということで、まあ、知識がないから、まあ、仕入れた商品に偽物を気づかないで言っちゃったとかって言ったら、まあ、大変なことになっちゃう、なっちゃいますよね。
はい。で、それがないっていうのと。
あ、それがないってことですか。
そうですね。で、あとは本当に、その商品だけでも本当に1日1000品とか出品されるんで。
ああ、数的には、出品される数的には多いってことですね。
そうですね。だから、それは一人で1日、1000品も買えないですよね。
買えないですね。
はい。で、ライバルも少ないんで、成り立ってるって感じですね。
1日1000品だったら、なんか現実的に毎日のように仕入れ
が。まあ、1000品だけではないですけど。
おー。あ、そうなんですね。ちょっとそこら辺、具体的なところは、わかんないですけど、 はい、でもそれぐらいのレベルで出品されているっていう、
まあ、多いっていうことを分かっていただければと思います
、ね、なるほど。なので、はい、まあ、そんなにあのライバルも少ないし、
はい、
まあ、ちょこっとやっただけではそういった仕入れができなくなるとか稼げなくなるっていうリスクはかなり少ないって考えていいんですか？
そうですね、やっぱりその前この前もあの杉原さんに実践してもらったように、すぐにだから稼げてしまうんですよね。
そうですね、あれは本当にびっくりしましたけども、
はい、
まあ、実際にやってみると分かりますね。
ですよね、まあ、こんな簡単なんだって思いましたよね。
やっぱなんか最初はちょっと疑ってたんですけども、でもやっぱみんな疑うのが普通なのかなって、
まあまあそれは、はい、
やらせてもらったんですけど、
はい、
まあ、あんなにあっさり稼げるとは思わなかったですね。
そうですね、
なんでやっぱりそういった体験をみんなもしてほしいなっていう、
そうですね、
そういった思いが今はあります。
はいはい、まあ、ぜひ、まあね、あの杉原さんに結構いろいろ聞かれると思うんで音声を聞いていただければと思いますね。
そうなんですね、
はい、
これ、まあ、一番そういった、まあ、側近で稼げるとか、
はいはいはい、
まあ、すぐに、ね、10万とか稼げるとかって言っても、
はいはい、
まあ、実践する人っていうのは少ないんですよね。まあ、なぜかというと、まあ、リスク考えちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ、eBay イスなんかでもやっぱり200ドル以上の商品の方が利益を取りますよと言っても、
はい、
まあ、なかなかやる人はいないわけなんですよ。
はい、
まあ、そこでなぜかというとやっぱりリスクなんですよね。高額の商品を販売してもし戻ってきたりとか事故があったら、
はい、
ちょっとリスクになるので、まあ、なかなかやらないっていうのと同じように、まあ、どんな物販でも、まあ、ビジネスでもやっぱりリスクを考えてやらないっていう人が多いと思うんですけども、
はい、
そこは大丈夫ですかね。
そうですね、僕多分その返品クレームに関してで言うと今まで一回もないですね。
一回もないんですか？
一回もないですね、もう返品クレームないですね基本。
ああ、じゃあもうやるしかないって感じじゃないですか、ね、
そうですね、やっぱ結構物販やってて返品クレームが多くて嫌になっちゃったとか、Amazon とかって、あの結構お客さん第一なんで、お客さんがもうすぐ返品したら受けたまらなきゃいけないんですよ、こっちが悪くなくて。
ああ、そうですよね。
でもそういうのってかもうほぼないので、で、ブランド品買う人ってやっぱこう、それなりの人たちというか、なので、
まあ、物自体にはあのもうみんな信頼していますよね、ブランド品っていうのは。
そうですね、まあ、なんかブランド品転売っていうとそのあんまり言い過ぎてこう敷居の高いイメージが持ってしまうかもしれないですけど、全然そんなことなくて、あの、はい、全然そこは問題ないかなと思いますね。で、あとすみません、1個、あのさっきノウハウの特徴ってとこで一番大事なこと1つ言い忘れてたんですけど、
はいはい、
あの一番大きいのがあのスマホで完結するってとこですね。
ああ、スマホ1台あれば稼げちゃうってことですか？はい、
そうなんですよ、スマホだけで完結できちゃうんですよね。だからそれを、あの外に出ていたりとか在宅でも可能ですし、
これ例えば、はい、まあ、これはちょっと言っていいか分かんないんですけど、
はい、
あの本業の仕事中にちょこちょこっと合間にピコピコって稼いだりってできるんですか？
はい、あ、もちろんできますけど、まあそこは自己責任って感じですね。はい、
あ、物理的には可能だという、
そうですね、
ことなんですね。
はい、
なるほど。
すいません、なんか付け加えちゃって。
あ、そうなんですね。あ、まあそれだけ簡単にできちゃうっていうのはちょっと、まあ、聞いてると、まあ、多分あの、まあ、実感なかなか湧かないとは思うんですけど、
はい、
あの、まあ、そういうことなんですね。
そうですね。
実際にさっきのノウハウの特徴のところで、 はい、どれぐらい稼げますかっていうところを、
はいはいはいはい、
ちょっとこれお聞きしてなかったと思うんですけども、
はいはいはい、
まあ言える範囲で構わないんですけど、どんな感じなんですかね。はい、
まあ、そうですね、まあ、初心者の方の、まあ、一つのゴールとしては、まあ、月10万ですね、まあ、5万から10万って感じですね。多分それだけあれば、まあ、結構、ゆとりは持てると思うので、まあ、そこを目指していただいてって感じですね。まあ、もちろん片手までです。
ああ、なるほど。片手間っていう条件であれば、はい、そんなにローをすることなく、
はい、
まあ、稼ぐってことであれば、5万とか10万
で稼げちゃう。じゃあ、もう、そうなっていう感じですね。
じゃあ、ちょっと、
はい、
ちょっと、もうちょっと稼ぎたいなっていうことでも大丈夫なんですかね。
そうですね、まあ結構本当に副業でも、まあ、時間取ってでもいいから頑張りたいとか、家庭が別に持ってない一人暮らしの人とか持ってやりたいみたいな人だと、まあ30万とかは全然いくのだと思いますね。それこそまあ、僕はなかなかこれで脱サラとか起業とかっていうのは押してないですけども、まあ、頑張れば本当に50万とかも稼げるノウハウにはなっているので、そこは自分の生活のスタイルに合わせてやっていただければなと思いますね。
ちょっとぶっちゃけなんですけども、30万稼ごうと思ったら、
はい、
1日に1万円稼げばいいと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、それが可能だっていうことなんですね。
可能です。
なる、あ、そうです。そうですか。
はい。
であれば、で、例えば、はい、薄利多売とかで言って、1日に20品も、発送したりとかっていう、はいはい、そんなことはないってことですよね。
そうですね、はい、まあ一番いいのはこのブランド品っていうところですね。ただ何十万円仕入れ、何十万販売、利益何十万っていうノウハウではないんですよ。これは初心者の方にはかなりきついじゃないですか。
あ、
何十万仕入れっていうの
は、はいはい、
で逆に100円仕入れ1000円販売で900円、
いくら利益率高くても
これも
そうですね、
大変ですよね。数が多くなっちゃって、だから、その中間を狙ってるんですよ。それが一カテゴリーなんですよね。
あ、じゃあ目安としては、
はい、
1万円ぐらいの商品を1個仕入れて、
そうですね、
4、5千円ぐらいの利益にな
る。その利益を取ってくって、だから1日2個とかですね。まあ家ちょっと出るついでに2個発送とか、それぐらいのレベルでしたら、結構一番いい具合かなって感じですね。利益率高いんで。
ああ、そうです
ね。利益率低いと、もっと数が増えちゃう。
いや、大変ですよね。
これがいいとこですよね。利益率高いっていう。
で、僕気づいちゃったんですけど、
はいはいはい。
メルカリとか、
はい、
あと、ヤフオクとかもそうですけど、
はいはい、
まあ、フリマアプリ全体そうなんですかね。
はい、
結構資金繰りいいじゃないですか。
そうですね。
商品を発送して届いて受け取り通知をもらったら銀行に振り込まれるとか、
はいはい、
まあ、ヤフオクの場合だったらもう何さっき、クレジット決済のやつとか、
はいはい、
使えるんでちょっと、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
結構最近そういった系統の資金繰りがいいものをやっていけば、その日その日に売れてからまた出品してもいいし、
はいはいはいはい、
また仕入れて出品してもいいし、
はい、
何が言いたいかっていうと、ドドッと10万20万とか仕入れして、
はい、
それ売って、まあ、月末とか翌々月末に入ってくるとかっていう、そういったちょっとリスクが高いものではないなと思ったんですよ。
そうですね。ちなみになんですけど、eBay ってどれぐらいのペースで振り込まれる？
eBay は、まあ、めちゃめちゃ資金繰りいいんですけど、
はいはいはい、
ペーパルに直で入ってきて、
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、最初の資金、最初はちょっと21日間資金保留あるんですけど、それさえ逃れてしまえば、はい、その日に着金されます。
ああ、なるほど、なるほど。
朝売れて、売れた商品の代金を、
はい、
まあ、ペーパルから自分の銀行口座に移す手続きをすると、
はい、
夕方までには入ってくるっていう。
なるほど、なるほど。
そういった感じですね。
ドル換算ですよね。
そうですね。
はい、ね、そうなんですね。そうですね、まあ資金繰りに関しては全く問題ないかなと思いますね。
ええー、それを思ったんですよ。
はい、うん、杉原さんも3日4日くらいで回収しましたもんね。
そうですね。あのやっぱり最初の頃ってお金ない時って、はい、例えば 2、3日後に入金されるんだったらまた仕入れて販売しようとかって思うんですけど、
はい、
先が長いとやっぱりお金が続かなかったりとかっていう場合もあるんで、
はい、
やっぱその資金繰りですね、それが一番大切なんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
でまあこのノウハウに関してはそれが結構いいなというふうに思ったんですよね。あと、あ、そうですね、ということはやっぱりそういったちょっと手間をかけてもいいんであれば副業でも30万ぐらいは
積め
ますよっていうこと、
はいはいはい、
でちょっと片手間でやるんだったら、まあ、10万円ぐらいまでだったらそんなに
おすすめかなって感じですね。はい、
あ、なるほど、まあ、それはすごくやっぱり聞いてて魅力的ですよね。
そうですね、僕も本当にお客さんのためになるようなノウハウ構築をしてきたんで、はい、
そう、あと返品とかないとかっていう話を聞いたりとか、
はい、そうですね、
実
際なかなか副業でもできるって言ってて本当にできるノウハウってほとんどないと思いますからね僕。
まあ、そうですね、なかなか難しいですよね。実際にそのノウハウをやってみたところ結構複雑な作業が多かったりとか ね、はい、途中でちょっと挫折しちゃったりですね、
はい、
そういうことが多いと思うんですけど、
はい、
やっぱり一番思うのが速記性高いノウハウって今だと国内転売とかじゃないですか。
そうですね、
あで、まあ、速記性高いと言われているのは、
はい、
まあ、ただ国内転売はガチでリサーチして、
はい、
で自分のお金を使って仕入れなきゃならないじゃないですか、まず最初に、
はい、
そこで仕入れてからその商品が売れてお金が入ってくるまで長いなっていう。
そうですね、アマゾンは長いですね。
長いですよね。そこでやめちゃう人も多いのかなと思うんですよね。
ましてやちょっとアカウントのリスクもありますからね、あっちは。
アマゾンはかなり危ないですからね。
怖いですね。はい、
そうですね、突然のサスペンドとかっていうのが非常に目立ってきてるんで。
そうですね。
あんまりアマゾンで売りたくないっていうのは、まあ、ぶっちゃけたところですね。
そうですね。あ、すみません、さっきその、どこで売ってるかっていうのを
聞
い
たん
ですけど、まあ、それはじゃあちょっと次回とこでしますか。
ああ、わかりました。
はい。
まあ、ちょっといろいろ突っ込んで聞いてしまったんですけども、要するに リスクがないのに稼げて資金繰りもいいということで、はい、まあ、逆に言うと、儲かりながら石橋を叩いて、
そうですね。
利益を確定しながら進んでいくっていうことができるってこと
ですね。そうですね。そんな感じですね。間違い
ない。これ画期的なノウハウだなっていうので、はい、僕自身本当に自分を実践してみて驚いてるんですけども、
はい、
まあぶっちゃけ、まだまだちょっと聞いてないこともたくさんあるんですけども、
はい、
まあ具体的なちょっと、まあ、詳細に触れるところまでお話をいただい
て、さらにですか。
まあ、ちょっと次回またお願いしてもよろしいですか。
わかりました、次回でじゃあ。
わかりました。ということで、ちょっと時間になってしまいましたので、また、次ですね、次の回で、さらに具体的なお話を聞いていきたいと思います。はい、で今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。